水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。10月18日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの田中しおりです。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで制作しておりましたね、はい、もういろんな世田谷の情報とか魅力をあなたにお伝えして、もっと世田谷好きになってというラジオでありますね。
はい、
さあ今夜最初のコーナー、こちら行ってみましょう。ラジオの前のあなたびっくりしてるかもしれないですけど、いきなりコーナーみたいな感じかもね。なんですが、なぜかというと、はい、今日の最初のコーナー世田谷ボイスなんですけども、
はい、
ゲストをお迎えしておりましてね、
よ
すっかりもう月1回の恒例になりましたというか、恒例にします。
やったー。
AT1 プロデュースからのゲストでありますね。
はい、
楽しみ終わったことは
ないです。初めてです。
あ、僕も初めてみたいなもんです。
お、初めてみたいなもん。
はい、
はい、
ご紹介しましょう。自己紹介でどうぞ。
はい、皆さんこんばんは。 AT1 プロデュースの田中みな実です。
いらっしゃ
ー。
嬉しい。
嬉しい。私も嬉しい。
今日はだから田中さんお二人いらっしゃって、
ダブル田中で、
ね、
よろしくお願いします。
あと鈴木さんとか佐藤さんも欲しいね。
そうですね。
ちょっと日本の多い名字ランキング。
そう、
多いですね。
いつから田中さんなの？
もう生まれてから。
あ、そうか。はい、そりゃそうだよな。
ずっと、
この田中みな実さんを、はい、今日は田中さん二人いらっしゃいますし、なんてお呼びすればいいですか？はい、
そうですね、もうずっと私がデビューしてからファンの皆さんにはみにゃみと呼んでもらっているので、よかったらみにゃみとお呼びください。
もう一回言って。
みにゃみです。
みにゃみ。
はい。
誰が考えたの？
あ、これは同じ AT1 プロデュースの吉岡真由ちゃんという子が、はい、考えてくれて、私のデビュー作であるウェイクアップガールズのキャラクターも私と同じみにゃみっていう、みな、はい、田中ではないですけど、みなみっていう同じ名前で。
みなみだったの？役はみにゃみだったの？
あ、そうです、みなみです。
あ、みなみだよね。
あのファンネームといいますか、キャラクターの相性を考えてほしいっていうので、うん、みにゃみっていうの、なんかちょっと猫っぽいね、みなみってっていう話になって、みにゃみになったんですけど、
はい、あなたが猫っぽいんですか？
はい、なんか見た目なのかわからないですけど、なんか猫っぽい感じのイメージがあるねっていうので、みにゃみって。
あ、そうなんだ。
はい、
元気な猫ちゃんだね。
うん、元気な猫ちゃんで、はい、やらせてもらってます。
で、今出ましたウェイクアップガールズ。
はい、
これ何年前からデビューしたんだろう？
そうですね、ちょうど2014年の1月に、あ、
そう、
はい、映画でデビューさせてもらって。
映画でデビューだったの？
そうなんです。最初は映画がもう第0話みたいな感じで。
すっげえ、いきなり映画ってすごいね。
もう本当に、だから君たちは養成所で2年間学ぶことをもう半年ぐらいで詰め込むんだから、もう本当に頑張りなさいって言われて、うん、もうみんなでもう死にそうになりながらレッスンしてました。
大変だった？
大変でした。
何が一番大変だった？
ランニングです。
ランニングするの？
ランニングが本当に大変で。
ウェイクアップガールズってランニングから生まれたの？
いや、もう合宿があったんですよ。
合宿
10日間ぐらい、もう3回ぐらいあったんですけど、それもまた、はい、みんなで、まあ、みんな全員学生だったので、
はい、
そのなんて言うんでしょう、東京にみんな集まって、
あ、全国から？
あ、全国からです。もう本当に遠いところはもう熊本とか大阪、
ああ
島とか、本当にそのいろんな岩手宮城とか。
ああ、やっと、私は神奈川、やっと東北へも出てきた。
東北を舞台にしたアイドルアニメなんですけども。
そうなんです。
はい、そうなんです。
みなみさんは東京なんだ？
私は神奈川出身で、一応生まれは東京なんですけど、はい、千葉の子もいたりとかして、もうみんなで切磋琢磨って感じでランニングしてました。
でもこうなると思ってた？だってもう10年のこうアニバーサリーが祝えるほどのメンバーになったわけじゃん。
そうなんですよ、
ね、
もう自分たちでもびっくりと言いますか、もうこんなにたくさんの方に応援していただけてたんだなっていうのを、うん、本当に今すごく実感している時期っていう感じです。
あ、そう。
はい、
放送が終わっ ってからは何年ぐらい経つんですか？
放送終わってからって考えるともう本当に8年とか7年とか、そこからライブとかがあったりとかで、あの活動は続いてはいたんですけど、2019年に解散をして、でそれぞれみんなでまた一人ずつ頑張っていこうねっていうので、新たなこうあの一歩と言いますか。
あ、そうですか。え、みなみさんはじゃあ今ソロ活動してるの？
ソロという形で、はい、やってます。
トーマスも今やってんだ。
あ、そうなんです。あの 2D の方のトーマスをやらせてもらっていて、はい、
どう機関車になった気分
を。機関車になった気分でもなんか自分でも正直信じられないと言いますか。
見てた前？
あ、見てました。はい、はい、なんかそのトーマスのチューイングガムとかも大好きで、あ、ちっちゃい頃食べてて
美味しいですよね。
あれ
知らないな
本当ですか？シール付きのあとラムネとか
知
らないトーマスのそのプラレールとか持ってなかったんですけど、なんかお菓子とかはよくあの親に買ってもらったりとか。
すいませんが、私あのトーマスが始まった頃はきっともうすでにおじさんだったので、
あれ
ラムネとかはいかなかったような気がしますね。
お菓子とかがすごい大好きだったの、ちっちゃい頃から、はいはいはいはい、そこでトーマスはやっぱ身近にあったので、で
も
や
っぱオーディションだったの？
オーディションでした。
受かった時は
もうなんかメールを6度見ぐらいしましたえーみたいな、
そう
信じられない、ずっと信じられない
状態です。誰に一番報告しました？最初に
親ですね
やっぱお父さんお母さんそっちが喜ぶ？
そうですね、母親が特に、父親はほいって感じだったんですけど、でも嬉しいそうではありましたけど、やっぱ母親がすごい喜んでました。
今どう機関車の気分って？本当に
本当に
だってやっぱみんね、主人公だし、みんなも引っ張んなきゃいけないじゃない？
そうですね、なんだろう、こう真ん中に立つっていう部分もあるので、本当に責任感といったものが、はい、非常にあります。
というみなみさんなのでありますが、はい、昔瀬戸上にいらっしゃったことがあると。
そうなんです。
詳しい？
詳しいと思います。
お
詳しい、詳しい方だと思いますよ。
うん、悔しいと詳しいは全然違うからね。
失礼しました。詳しい。
おお、どこおすすめとかありますか？好きなとことかでもいいですけど。
そうですね、
好きだったでもいいですね。
私そのよく世田谷区の中で二子玉川の、
あ、二子玉、
二子玉のショッピングモールに行くのが好きだったんですけど、あそこすごい便利で、カフェとかもすごいおしゃれなところがいっぱいあって。
今はね。
あ、昔はそうじゃなかった。
遊園地があった。
あ、そうなんですか。
ナムコワンダーエッグだ。
ナムコ
あったんですよ、広いそのナムコの、
はい、
あの
ゲームセンター、
ゲームセンターじゃないですね、遊園地ですね。乗り物もあったしね。
あ、そうなんですね。
もう川沿いですよ。
あ、
だそういう時代があって、今あそこがまた全然違う、新しくなんかおしゃれな街に生まれ変わったりなんかしたんですが、みなみさんってどんな人？
あ、でも結構よくいろんな現場とか行かせてもらったり、 AT1 の先輩とかに会ったりすると、本当元気だねって呼ばれます。
ああ、まあ
もう元気だね。もうこんな感じ。
元気以外には？
元気以外にはでもオタクですかね。
え、やっぱりそうなんですか。
はい、やっぱ昔からアニメが大好き。
何が一番好きだったの？
うわー、何が一番好きって言われると、うわー、もう迷ってしまうんですけど、やっぱりセーラームーンです
ね。三石さん、
三石さん、幼稚園の頃にセーラープルートになりたかったですね。
それは誰ですか？
あの冥王星の、
はい、誰が声やってたんですか？
どなたなんでしょう。もう本当小さい、
あんた好きって言っといてね
いやでも小さい頃に見てた作品ってやっぱり
見てたって、それ今わかるでしょ
う。そうですよね、調べないといけない、ちゃんと後悔。でもあの小さい頃ってキャラクターが声優さんがこう声やってるって知らない。
まあまあまあ、そうですね、そうですね。
それにやっと気づいたのが小学校高学年の時で、あ、この名前のクレジットにある2つ目の名前の方は実際にいる人なんだっていう。
あ、そうかそうか、キャラ名の次にね。
はい、キャラ名の次にいるのがもう本当にここに存在している方なんだって気づいた時に声優っていう職業が。
その時からもうなりたいみたいな思いはあったんですか？
そうですね、小学校6年生の時に思いました。
例えばこんな人になりたいとかあったんですか？
わ、
やっぱり高山みなみさんですか？
高山みなみさん
名前が一緒だけに
と熊井元子さん。
あら、また全然違うタイプじゃん。
そうですね、でもこの少年ボイスがもう大好きで、カードキャプターさくらもそうですし、もうあとメルヘブンもその当時大好きで、はい、もういろんな作品に熊井さんが出ていらっしゃって。
あ、そう。
じゃあ、ここでです。
あ、そうだ、そう、
そうです
よ、ね、話を、
はい、
出番だよ。
はい、出番です。
わ、
私がですね、うん、田中みな実さんにおすすめする紅葉スポット、
みにゃみ
さんに
嬉しいありがとう
おすすめする世田谷の紅葉スポット、
うん、ありがとう、
はい、ご紹介しようかなと思
って。
日頃お忙しいみな実さんにぜひぜひ世田谷で癒されてほしい、
ありがとう、
思いを込めて2箇所ご紹介します。
はい、
一つ目はですね、うんうん、大井町線の轟駅にある轟不動尊、うん、
行ったことある？
ないです。
あ、本当、どこだろう、
あの轟計画の
世田谷だよ
すいません
轟だよ
轟だ轟不動尊だ
轟計画は行ったことありますか？
ないです。
いいですよ、素晴らしいですよ。
轟駅は降りたことあるんですけどね、はい、そこまで行ったことないんです、
う
ん
う
ん、
近いよね、駅から。
ちょっと歩くだけで、
あ、もうすぐに渓谷に
行きたい行きたい行きたい。そこがね、すごい緑に囲まれてるんですよ、渓谷自体が。ただ秋には緑じゃなくて美しい赤と黄色に染まるんですね、うんうんうん、でそこの不動尊の中に木組みでできた見晴らし台があって、そこから眺める渓谷の紅葉はもう本当に絶景ですね。もうサイトの方でも、轟不動尊の紅葉見頃マップみたいなのも出てるので、
うん、あ、そっかそっか、それ見ればいいね。
はい、それを見てもらって、
ナイスタイミングで見れるね、
はい、うんうん、
でまた見られるだ、
見られる
られるだ、
見られる、はいはい、
でまたお堂からそう階段を降りるともうすぐに渓谷になるので、うん、近くで紅葉を楽しむもよし、
素敵、
またその階段降りた先に雪月花っていうカフェがあるんですよ、うん、
カフェ、
カフェがあるので、そこでゆっくり風景を眺めながらお茶するのも癒されるので、うん、
いや、そこでゆっくりチョコレート食べるべきです。
あ、素晴らしいですね、
行きます、
はい、またじゃあ2つ目ご紹介します。2つ目はこちらも同じく大井町線の九品仏の駅を降りてすぐのお寺さんになります、うんうん、上神寺というお寺なんですけど、こちらはご存知ですか？
いや、知らないです。
こちらはですね、うん、2メートル80センチぐらいの大きな、9体の阿弥陀如来像が安置されている、うん、とても貴重なお寺さんでして、
9体
9体です。9体の仏があるから九品仏っていう風になった。
あ、そうなん、
はい、その
由来、今一瞬僕丸いのかと思ってさ、丸9体じゃないよ、
ね、あ、9体じゃない、
9体だね、9
体、はい
はいはい、9体の、
はい、
あ、そういうことか、
はい、そうなんですよ。
今すごく納得がいきました
目に浮かぶ、ね、
由来が、はい、面白い。
またここの境内が赤いモミジやイチョウなどですごく綺麗に彩られてて、自分が東京にいることを忘れてしまうくらい
最高、
日本の和を感じられる穴場スポットになってますので、こちらもぜひぜひ行ってみていただいて。
最高だね。
1個目と2個目両方とも大井町線が最寄りなので、うん、駅同士も2つ離れているので近くなんですよ、うん、
めっちゃいい。
ぜひはしごしていただいて、
いや、します。
この路線って二子玉から出てんじゃなかった？
二子玉から
出てますね。
そうだよ、
うわ、すごい、
みやみさんの好きな、
大好きです、
二子玉からすぐですから。
うわー、行きますわ。これは
ぜひ、
もうだって東京にずっといると、まあ、ここは世田谷区も東京ですけど、はい、なんか
世田谷のイメージってどのイメージ？
でもやっぱり自然があっておしゃれなイメージがあります、
うん、ああ、そうですか。
はい、だからもうなんかだんだんこのコンクリートジャングル疲れるんですよね、はい、だから世田谷区に行くと、私もよく二子玉行くんですけど、はいはい、すごい癒されるんですよ。
そうだね、
はい、川があったりとか、
玉川があってね、
自然があったりとか、うん、公園行くとワンちゃんが歩いてたりとか。
ワンちゃん好きなの？
ワンちゃん大好きなんです。
あ、じゃあその話はまた次回。
あ、次回ぜひ
ということで、世田谷ボイスは田中みにゃみさんをお迎えしておりますね、はい、もう今夜はずっと最後までお付き合いください。
あ、ぜひお願いします。
おいしい世田谷。さあさあ、 このコーナーは番組が独断でチョイスした世田谷のおいしいものを持ってきてもらってね、そのおいしさをあなたにお伝えしようというコーナーなんでありますが、今夜は、
今夜は東急大井町線轟駅近くにあるハルーのみかんサンドです。
やっ、りましたね。
はい。
え、みかん好き？
大好きです。
もちろん今夜はみねみにも味わっていただきますが、あ、むしろあなたがちょっとジャッジして。
いいですか？
嫌ですか？
大好きです。やらせてください。
やりましょうか。はい、いいですよ。
え、もうこれ食べちゃっていいですか？
いいですよ。
お、やった、いただきます。
今ね、みにゃみのね、鼻息が多分ラジオで伝わったと思います。
これすごい。
うまい。
おいしいです。甘い、みかんがめちゃくちゃ甘い。クリームの甘さかなと思ったらみかんの甘さでびっくりしました。
あ、そうなんだ、
はい。
まあ、これいわゆる小ぶりのみかんを半分にカットして、はい、多分パン、クリームとパンで挟んでる感じかな。
そうですね。
皮とかは全然気にならない。
全然気にならない、
ね、だってそのままじゃないですか、はい、カットした。
いや、もうこのクリーミーな、このクリーム甘さの、うん、ちょうほど良い甘さとこのなんか、うん、みかんの酸味がもう最高にマッチして
もう南さん大絶賛のクリームはですね、うん、オーガニックシュガーを使用してます。
あ、そうなんだ、うん、
コクがあるんですけど。
一応シュガーが入ってんの。
入ってます。ただ後味はすっごいすっきりなんですよね、
うんうん、本当にその通り、
はい、うん、生クリームが苦手な方でもこれは美味しいっていう、うん、
いいね。ほっとくと完食だね。
やばいですこれは、
ね、
ペロリといっちゃいます。
そんなにビターではないと思いますが大丈夫ですか。
そうですね、もうあのなんて言うんでしょう、フレッシュさ、
うん
うん、と なんて言うんでしょうね、このクリーミー感がもう絶妙すぎて、あの最高です。
でも本当にみかんって感じだよね。
はい、
あのちょっとずつ入ってんじゃなくてドーン
って感じで、
それをこう生クリームで包んでくれてて、
はい、もう本当正面だけじゃなくて中にも入ってるんですよ。もう本当にうまいですこれは。
うまいっすか。よかったっす。
天才です。タルーさんありがとうございます。すごい、
うん、こちらの店舗はですね2021年の3月にオープンしまして、うん、毎朝一つ一つ手作りされる旬のフルーツを使ったフルーツサンドやフルーツティーが大人気になってます。
という今夜はみかんサンドお送りしましたね。きっとね、はい、あの南さんのリアクションで美味しさは皆さんに伝わったと思います。
本当ですか、うん、よかった。
なんでそれその時髪の毛をこうかき上げるの。
いや、ちょっと髪の毛がもう汗でへばりついちゃってあまりにも美味しすぎてちょっと汗かいてきた
うまい、ナイスまとめ。
今夜ご紹介したのは東急大井町線とどろき駅から徒歩2分のところにあるハルーのみかんサンドでした。
あなたからもこういう情報あったらね、ぜひお待ちしたいですね。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷のホームページか X のハッシュタグセタファンをつけてつぶやいていただいても、あのどしどし確認させていただくので。
もうやっぱりね、何知らないの、こんなにうちの近くにある美味しいお店とか私が知ってんのにとかいうのがね、はい、あればぜひ教えてほしいですね、
はい、
以上美味しい世田谷のコーナーでした。さて、うん、ラーメンなんですが、
お、
はい、ミニアミは、
はい、
ラーメンは袋派なんだってね。
もう決まってるあれ、ここにはカット派袋派って書いてありますけれども、
どっち。
袋なんで、
でしょ
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 はい、
なんで。
いや、あのこれもウェイクアップガールズの話になっちゃうんですけど、
いいすよ。
ウェイクアップガールズで料理上手な山下奈々美ちゃんっていう子が、うん、袋のあの麺美味しいよって教えてくれて、うんうんうん、それで私もハマって食べてます。
で、食べるときは、
はい、
どうします？丼に移します？それとも鍋のまま食べます？
うーん、鍋のままですね。
あ
れ、
お仲間です。
あれ、ただしおちゃんが拍手して、あれ、秀島さんが
今の世の中こんな感じ。
でもこれ流行ってるっていうか、
ね、も
うこのスタイルで食べるっていうのが、うん、まあ、女子の中での流行りみたいなのあるかもしれないですよ。ズボラ飯みたいな感じで、
そう、ね、はい、そう、本心で言うとそんな感じ。
でも洗い物も減るし、エコだし、
うん、エコか、
エコです。水をなるべく使わないっていう。
そんなに使わないでしょ、どんぶり洗い1枚1個洗うぐらいで。
そうですね、そう言われちゃうとグーの音も出ないんですけれども、でもなんかこう鍋のまま食べるっていう背徳感も含めてなのかもしれないです。
あ、うまい、うん、はい、その理由で言われちゃうと、あ、一理あるかな。
一度やってみて。
でも背徳感があるってことは罪の意識もあるってことだよな。
はい、もちろんあります。この鍋のまま食べてるのがくーいいんだよなっていう。
あ、なるほどなるほど、
はい、分かってくれる人何人か。
いやいや、分かる分かる、
はい、本当ですか。
分かる分かる。
見た目は終わってると思うんですけど、どんぶりに入れた方が絶対に見た目はいいですよね、
うん、だけどそういう自分が好きなんでしょ。
はい、
分かる。それも分かるわな
っていう理由ですね。
あ、もう一回皆さんに聞きます。あなたは袋派ですか、カップ麺派ですか、そして鍋のまま食べますか、どんぶりに移しますか。ぜひ教えてください。
はい、メールアドレスは 834@fmsetagaya.com です。ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。 また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
これあのみやみさんのファンだから鍋派っていうのはなしなちゃんとあなたの基準で、
そうですね、
答えてください。待ってます。さあ最後はこちらです。
タナシオの今日は丸々。こちらのコーナーは私田中しおりが面白いこと、気になること、お得な情報などその時に旬なテーマをピックアップして制限時間30秒で2人にプレゼンするコーナーです。
今日のテーマ何？
今日のテーマは楓と紅葉です。
楓と紅葉、
はい、
ほうほうほうほう、同じような
紅
葉の
感じますけれども、
うん、聞いてみようか、はい、30秒、はい、うんうん、よーいスタート。
はい、紅葉の木として有名な楓と紅葉なんですけど、すごく見た目は2つとも似ていますよね、うん、こちらの、違いとしては葉っぱの切れ込みの数で分けることができます葉っぱの切れ込みが深くて、はあ、葉っぱが6、7枚に分かれているのが楓、葉の切れ込みが浅くて9から11枚に分かれているのが紅葉。
あー、なるほど、
はい、なるほどって分かる。
ですが実はこの2つは根本的に同じカエデという植物で、うん、そもそもこの2種類を区別しているのは我々日本人だけなんだそうですね。
あ、なんかもうあれだね、はい、あのおしょたんなっても続けるという、はい、
もうなってませんって感じでご利用精神でいきました。
で何結論
で、結論は一緒なんですよ、うん、で英語はどちらもカエデとモミジ両方合わせてメープルと
言われ
て
る。メープルだね、うんうんうん、
はい、日本人的によく見ているのは深い方なので皆さんが思ってるのはカエデだと思います。
あ、そうなんだ、はい、モミジ狩りって言うけどカエデの方が多いのかな。
カエデの方が多分見てる数、
カエデ狩りとはあんま聞か
ない
もん
ね。確かに言わないですね、聞いたことないです。
あ、そうなんだ。
モミジっていうのが古語のモミイズっていうのが由来なんですよ。
え、もう30秒過ぎてる
おまけおまけ皆さんに説明しようかな。
みなみさん、おまけ認めます？
おまけ聞かせてください。
やだ
あ私が気になる
だけ、ね、衣服がすごい鮮やかな赤に染まるっていうもみいずっていう古語から、草木が色づく様までもみいずまでに変わって結果もみじになって、そのもみじを刈る、もみじ狩りに変わったそうですよ。
もみじと書いてて大きさは違う？
大きさはそうですね、
なんかもみじの方がちっちゃいイメージがありますよね、なんとなく。
そもそもごめん、区別がつかんわ
なんかその大きさとかでも区別し、ね、できるのは確かに葉のこの分かれてる数っていうのが、
ね、いいね、このもやもやした感じで終わるって
映像向きでしたね、このネタ。ちょっと
深く調べてみよう、
失礼しました。
となんかもう来週頑張ろう、
はい、
頑張ります。私が轟不動産行ってもみじかカエデかを検証してきます。
絶対だな絶対だな、
絶対します。
よし
よし、そしたらもう田無雄も浮かばれる。
やだ
次来た時結果報告してもらうからな。
ぜひ、はい、はい、お待ちしてます。
田無雄も初めてお会いする、はい、僕も ほぼ初めてなのに
もう
こういう雰囲気になれて嬉しいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、めっちゃ楽しかったです。
なんかこれからやりたいこととかあります？
やりたいことでもやっぱり声優として、やっぱりもっともっとたくさんお芝居したいですし、先輩の
どんな役やってみたい？
わー、どんな役？そうですね、やっぱ戦う女の子とか、こうみんなに
元気を。戦う女の子はもうやってるでしょ？
いや、やってないんですよ。
やってないんですか？
はい。
じゃあこのこれからも戦う女子を目指して頑張ってくださいな、
はい、ありがとうございます。頑張ります、
は
い、
お相手は僕水島優と
田中しおりと
田中みなみでした
という田中お二人をで今日は手伝って頑張ってもらいましたね。ありがとうございました。水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょう。みなみも元気でね。
ありがとうございました